そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はーい、毎度どうも。
花粉真っ盛り。
つらい
ね、花粉症の方々はね、そんな言葉すら聞きたくないでしょう。わかりますよ。
朝からつらい。
和田もね、店長も花粉に苦しんでますから下平さんもなんか
辛い
ことになってるんでしょ。
目がかゆい。
もうね、下平地方はね、和田地方に比べてちょっと遅めに花粉がやってきますけれども、
はい、
今ピーク。
そろそろ目がかゆくなってきました。
店長の方はもうずっとピークですもうね、花粉症の人ね、
はい、
花粉症じゃない人に向かって、お前も花粉症の苦しさが分かればいいとかね、お前もこっちの世界に来いって言う人いますけど、
うん、
それ言う人はね、まだ素人。
ああ。
もうね、本当に辛い人はね、決してこちらに来るんじゃないぞって思うから。
うん。
だってね、目と鼻からね、体中の水分がね、逃げ出そうとするのよ。
私、最近鼻に来てますよ。
来てるでしょ。
朝から。
気づくと垂れちゃうの。
そう。
スーって。でその一方でね、体の水分が失われていくもんだから、
はい、
口の中乾いたりね、喉乾いたりね。
そうで、喉がねちょっとガラガラなの。
そうなの。
お聞き苦しい声ですいません
ね。そんな中我々花粉症に苛まれながら頑張っておりますけれども、
はい、
さあさあ下平さん、
はい、
来てます。
来て
花粉じゃないですよ。メールがでも3週間4週間前になるのかな、
はい、
これ有料版も無料版も共通のおまけとしてね、
うん、
鳥の声というか森のざわめきというか、
はいはい、
森の音をね、うん、早朝から1時間ほど小1時間ですね、はい、森の音というのをおまけにつけましたけれども、
はい、
意外と皆さん聞いてんですね。うん、最後の方にね、最後まで
ちょっとね
聞いたらメールくださいって言っといたらば、はい、うん、メールがねポツポツずっと来てまして中でもね、こんな方もいらっしゃるんですね。ラジオネームフルポンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。和田さん、下平さん、こんにちは。初めてお便りします。鳥の声を最後まで聞いちゃいました。そんな雑貨店は私は初回から聞いていました。10月に車を変えたら Bluetooth がついていて、ここに iPod Touch をつなぐ練習をしているとき流れていたそんな雑貨店を妻が大変気に入って、それ以来買い物で車に乗るたびに聞くようになりました。今回はちょっと遠くまで買い物に行ったので、行くときにアインシュタインの話を聞いて、帰りに鳥の声になったとき妻がこのまま最後まで聞こうかと言ったので全部聞いてしまいました。気持ちの良い買い物のドライブになりました。オープニングのふーんというところに思いっきりハマっています。これからも楽しい番組を期待していますといただきました。ありがとうございます。奥様と、
はい、
お二人で、
はい、
小一時間あれを聞いたと。
うん、
大丈夫かな。
え、
いろいろ心配ですよね。いやいやいや、あのおまけはね、
はい、
まあ、そういう気持ちになっていただければと、ね、はいはい、穏やかな気持ちになっていただければと思ってつけましたけれども、うん、毎回毎回聞いていただいている、
はい、
そうするとですね、多分、前々回あたりのやつもね聞いちゃったんじゃないですかね。結婚式のね、
知らなきゃよかった。
お幸せに。本当に車の運転は気をつけてくださいね。
はい、
ね、じゃあですね、下平さん、
はい、
今週の話題、
うん、はい、
祭りの話題をやってみようと思います。
ま、祭り、
もう祭りですよ下平さん。
はい、祭り、
日本人は祭りが大好きじゃないですか。
そうですね、比較的好きだと思いますよ。
なぜかね、この祭り囃子が聞こえると血が騒ぎますよね。
うん、なんかねワクワクする。
あのね、僕塾の先生やってるんですけどね、
はい、
塾の隣がその地域の集会場になってるんですよ。
ほうほうほう。
でその集会場に設置し、設して ちっちゃい公園になってるんですね。まあ、自治会館とかっていう呼び方もするのかな、はい、で、ちっちゃい公園になってて、まあ、遊具なんかはほとんどなくてベンチがあるだけみたいなね、はい、そこでね、毎年夏になるとお祭りやるんですよ、
はい、ほうほう、
夏ですよね。で、土曜日とかにやるんですね、朝っからね、はい、こちら夏季講座やっとるっちゅうねん。
あそっか、誘惑が。
3年生とね、二次関数がとかね、ね、初期微動がとかね、こう、受動体がとかってやってるところでね、ピーヒャラピーヒャラトンつくトントンと。これはもうね、塾の教師としてはね、
はい、
一言言わざるを得ないわけですよ。
うん、
ですのでね、言いに行きますよ、僕は。
はい。
何やってんですかと、楽しそうですね、と。
うん。
そうするとですね、うどんとか振る舞ってくれるんですね。
お
ー。ごちそうさまです、と。
はい。
ところで、うち生徒が何人いるんですけども、生徒の方をもらってていいですかって言うとね、気前よくくれるんですね。
え？
どうぞなんて言って。
え？
いや、すいませんね、うるさくしちゃっていいですよなんて言ってね。うちの塾の前の駐車場使っちゃっていいんで、っていうふうに言ってありますんで。あのね、お祭りの格好したね、子供とか大人がね、うちの塾のね、駐車場で、うどん食べたりね、はい、休憩したりしてんの。そういう環境。ね。子供たちに一言文句言いませんから、うどん食べようぜって言って。まあ、しばらくしたらまた静かになるから、そしたらやろうぜって言って。
なるほど。
その間もですね、問題解いたりはしてるんですけども。
はいはいはい。
そのようにね、もう勉強そっちのけになってしまうくらい、
はい、
我々はですね、祭りが好きなわけですよ。
うん、
さあ、下田さん、祭りといってもですね、
はい、
面白い祭りもありますね。
面白い祭り、
はい、奇祭というやつですよ。
あ、はいはい。
日本三大奇祭ってご存知ですか？
聞いたことあるけどよく覚えてない、
ね、言われるとあれかなって思うんですね。まずはですね、うん、長野県の御柱祭り。
はいはい。
はい、丸太に乗って、
うん、
勇ましく斜面をね。
ちょっと危ないやつ。
そうそうそう。怪我人とか、なんかね、亡くなられちゃう方もたまに出てくるような、
うんうん、
これですね、正式名称が式年造営御柱大祭って言いまして、
はい。
諏訪神社ってありますね。
はい。
長野県の諏訪神社っていうのはね、諏訪大社といって、
はい。
全国の諏訪神社のね、総本社なんですって。
おお。
で、その、まあ、元締めですね。
うん。
で、そのね、宝殿。宝殿ですね、うん、の作り替えのためにね、はい、あの柱作り替えのための柱なんですって。でイメージではね、なんか一本でっかい柱がずるずるずるっと斜面駆け下りてきて、はい、そこにね、こうみんなが乗っかって振り落とされるっていう、はい、ユーモラスにして言うそうな、
うん、
そんな祭りでしょ、
はい、
あれ一本じゃないんですってよ。
え？
で宝殿の作り替えのために柱をね引き回すわけですよ。なのでね、合計16本なんですって、あれ。
うわ
ぁ。7年に一度。そうなんです、4月から5月にかけて7年に一度行われるそうですよ。
はぁ。
で、またね、あの木でかいでしょ？
はい。
あれ、もみの木なんだそうですね。
へぇ。
まあね、もみの木って言ったらね、クリスマスの、クリスマスツリーに使う。
うん
う
ん、
あのイメージから随分とね、力強くなっちゃったなと思いますけども。あれね、200年ですって、樹齢。
へぇ。
あの大きい板をして坂を滑り降りたり街中をね引きずり回したりと。
はい。
また歴史がありましてね、
うん、
桓武天皇の時代っていうから9世紀ぐらいですかね。
はい。
そっから続いてんですってよ。
え、
もうね、止められない。
うん。
あれだって、そもそもあんなものをね、市中引きずり回しにするっていうのは、
はい、
道路交通法違反でしょ。
あ、え、
ダメでしょあんなもの。
ああ、そっか。
でも、うん、もうお咎めなしでしょ、
うん、
でもちろんね、気持ちとしては祭りだもんいいじゃないかっていうので分かるんですが、
はいはい、
なんかね、法律的にというか行政上なのかな、あのね、うん、道路交通法よりも先にやってたんだからいいだろうってことらしいんですよ。
おおお、なるほど。
徳島のね、阿波踊りとかもそうらしいの。
へえ。
あれもね、道完全に封鎖しちゃうでしょ。
はいはい。
で激しい、ね、踊りをするじゃないですか。
うん。
あれもね、あの道路交通法厳密に言うと違反ではあるんだけれども、
うん、
おいおい何言ってんだひよっこよと。道路交通法なんか昨日今日できたような法律よりもずっと前からこっちは飛び跳ねとんねんと。
まあまあね。
だからね、取り締まることができないそうですよ。
うーん。
その辺はね、僕柔軟な対応でいいと思います。で、ね、2つ目がね、山梨県の吉田の火祭り。
はい。
これはですね、毎年8月の26日27日に行われるんですが、
うん、
大きい松明がたかれてね、
はい、
でそれを街中やっぱり引き回すっていう、
うん、
まあ火の粉がバンバンバンバン飛び散るやつですよ。
お
あれはね富士山が噴火しないようにってことを願う鎮火のお祭りなんだそうですね。で毎年夏の終わりにやるのは富士山の山じまい、もうここからは山登っちゃいけないよってことを兼ねたお祭りなんですね。
はい、
これもですね、うん、室町時代には始まってたんですね。だからそりゃあね、あれもなんか消防法かなんか違反しちゃうんじゃないですか本当は。
でしょうね。
そりゃそうでしょう。だって道路の真ん中で、うん、あんなでっかい松明をバンバン焚いて火の粉散らしてんだもん。でも、ね、昨日今日できたような消防法にはうるさく言われたくないと。
そりゃそうでしょう。飛び火しちゃったりしたらね、
してるんじゃないですかある程度
服とかは穴開いてる気がする
、ね、軽く火傷はしてると思いますよ。それから3つ目、三大奇祭の3つ目はですね、はい、秋田県のナマハゲではなくて、はい、ナマハゲ瀬戸祭りっていうのがありまして、
うん、
これはね芝に塔っていうのは塔、塔下の塔ですね、はい、奇変に蝶って書く、
うんうん、
ナマハゲ瀬戸祭りっていうのがありまして、これはですね秋田県の男鹿市の新山神社っていうところで行われるんですが、
はい、
境内でね瀬戸火っていう、まあ、お焚き上げですね、
うんうんうん、
でお焚き上げやってその周りでね生ハゲが乱舞するんですって。
お
これ毎年2月の第2金土日の3日間開かれます。
はい、
これはですね意外と新しい、うん、1964年っていうから昭和39年ですね。
はい、
しかもですね、どうだろう、男鹿半島にある温泉郷、うん、温泉郷の観光を盛り上げるために始めたやつなので、これは比較的新しい、あの観光目的と。
なるほど。
あとこれはですねあまり激しくやっちゃうとやっぱりこれはこれはちょっと待てって怒られるような気がしますけれども、この三大奇祭に加えて下平さん、
はい、
我々忘れてはいけない祭りがあるわけですよ。
うん、
今開催中、
はい、
そろそろ終わっちゃう、
ん、
さあ何祭り、
え、
下平さん必ずこれ目にしてる、日本中でやってる
春のパン祭り。
正解。
え、
山崎春のパン祭り。
本当に
今日はですねこの山崎春のパン祭りについてお話をしてみたいと思います、これまでのところは田野さん前振りです。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。むさらさん、パン祭りでお皿もらったことあります？
ありますよ。
今日の番組聞くとね、
うん、
いかにその皿がありがたいものかってことがわかります。
おう、
そんな雑貨店、そんな雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店。
さあさあさあ下平さん、
はい、
下平さんも、お皿をもらったことがあるという山崎春のパン祭り、
うん、
あるある、
うん、
もうおなじみですよね。
おなじみですね。
もうおなじみどころかも知らない人いないでしょ
お店行くとサンプル飾ってますよね。
飾ってる飾ってる。
うん。
で、あの方、松たか子さんですか？
はい。
ね、あの方がにっこり微笑んでくださって。
うん。
で、なんかすごい研究してる人もいるんでしょ？この商品は、この値段でこのポイントがついてくるから一番お得とか。
お、
うん、なんかね、そういうサイトもあるらしいですよ。
へぇー。
なのでね、思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが。
はい。
さあ、じゃあこの山崎春のパン祭り。
うん。
どれくらいの歴史があるかと。
はい、
これはね長いと言ってもいいし短いと言ってもいいし、
うん、
始まったのがですね1981年、
はい、
1981年に最初はね春の食パン祭りとして始まったんですね。
へえ。
だからね対象商品は食パンだけなの。
はいはい。
これが今ではねいろんなパンとかがね対象商品になってるでしょ。
うん、うん、
じゃあお皿をもらってるんだから下平さん答えられるでしょう。クイズ下平。今では、
はい、
何品目くらいが対象商品、つまりあのステッカーがついてくるシールがついてくる商品になってるでしょ
う。すごいいっぱい見かけるよ
ね。山崎コーナーに行くとね片っ端からピンクのシールが貼ってありますもんね。
うん。
さあ、あれ今何品目くらいあるでしょ
う。シールどころかもうプリントされてるのありますよね。
ああ、あのね、プリントされてるのはね、万引き対策らしいですよ。
ああ
、あのね、シールね、剥がして持ってっちゃう人いるんですって。もうね、そんなんでもらったね、あの皿が嬉しいかと、ね、せっかくね、いいお皿作ってくれて、美味しいパン作ってくれてるんだから、はいはい、ね、剥がして持ってかない持ってかないね。さあ、その品目何品目。
分かんないけど、
うん、
15品目。少ないか。
少ない。じゃあ下田さん、もう一回だけチャンスを与えましょう。15では少ないです。
30。
下平さんは甘い、うん、ねシナモンロールのようには、まあ、あんまりうまくなかったけれども、ね、パンにかけてね、うまいことを言おうと思ったんだけど大やけどですよ。今ではね、
はい、
500品目くらいあるんですって。
そんなに
会場商品
そんなに見てないよ。
で、ね、2015年からはね、パン以外にもね、おにぎり、
え、
お弁当、
え、
麺類、これも対象になってます。パン祭りじゃないじゃん、ちっともと。
そっちにまで目いかないわ。
これはですね、あの山崎デイリーストアってあるでしょ。
はいはい。
あそこで売ってる商品は大概ね、対象になってるんです。
そういうことなの。
そう、品目広がっちゃったんですね。今では500品目ほどだそうです。
はい。
で、なぜ始めたのかというか、なぜ春なのかと。
うん。
ね、まあ、なんとなく僕らはね、春のパン祭りって言っちゃってるから春でしょって思ってるけど、
はい、
そもそもなぜ春なのかと言いますと、
うん、
春はね、パンの売り上げが伸びるシーズンなんですって。
へえ。
だから1981年に、じゃあこの時期に合わせてキャンペーンやったらいいんじゃないかなって言って、
うん、
この時期に合わせてキャンペーンを始めてみたと。
はい。
そしたらですね、好評だったんですね。
うん。
じゃあ好評だったから次の年もやろうってことになって、で今でも続くような大キャンペーンになってしまったんですね。ところがですね、もう僕らはほらね、さっきも言った通り、
うん、
もう春のパン祭りでしょ、
うん、
もう春だって分かってるでしょ。
はい。
もう思い込んじゃってるじゃないですか。
うん。
だからね、あの売り上げが伸びる時期だからキャンペーンやるのか、
うん、
キャンペーンやるから売り上げ伸びるのか、もう分かんなくなっちゃったそうです。
あ
ね、81年に春の食パン祭りとしてスタートしました。
はい。
で、山崎春のパン祭りっていう名前になるのは、
うん、
1984年からなんですね。
ほう。
で、81年始まって84年に名前変わって、それ以来ずっとですね、うん、今年2021年で41回目になるんですが、
おお、長い。
この間ね、一回も中断ないのよ。
おお、すごい。
そうでね、東日本大震災の時には一旦ね、はい、キャンペーン中、まあ、3月11日でしたからね、キャンペーン一旦中断はしたんですけども、
はい、
休むことはなかったそうです。その後ね、再開してるの。
なるほど。
でね、今開催中ってオープニングでも申し上げましたけれども、
はい、
期間ですよ、これ忘れちゃいけませんからね、
うん、
開催期間、
はい、
まあ、年によって多少違うような気はするんですけども、
うんうん、
今年2021年は2月1日から始まって、
はい、
4月30日までシールがついてます。
はい。
で、引き換え期間はですね、
うん、
同じく2月1日から始まって5月16日まで。
はい。
だってね、4月30日までシールつけてて集めてて、
うん、
でね、終わった瞬間に、集まった瞬間にね、はい終了ってなっちゃうと、
はい、
応募できないじゃないですか。
そうですね。
なので2週間近く後の5月16日まで。
うん。
でもね、2月1日から始まって引き換えも2月1日でしょ。
はい。
いきなり申し込んでくる人いるんですかね。
え、
一番乗り目指してとか、大量にね、パンを買う人とかはいるのかもしれないけども、
う
ん、
そう、初日に1回分の、
そうそうそうそう、
こうガツンとかって食べる前にとりあえず
取っちゃったりするのかしら。で、パンって冷凍もできるでしょ。
はい。
だからね、せっかくだからって言ってブワーッと買ってケーキ付け、何のケーキ付けか分かんないけれどもうちそうですっていう人がいらっしゃいましたらば、
はい、
皆さんにね、ぜひともメールをいただいて、
は
い、
うんうんうん、
うちはもう2月1日に申し込んでますよと、
はい、
いう方はぜひとも教えてください、
うん、
でね、一部ね、
はい、
開催期間が違うところもあるんですね。
へえ。
北海道ですよ。
はい。
北海道はね3月1日から5月31日までシールがついてて、
うん、
引き換えは3月1日から6月の13日まで。
へえ。
だって春のパン祭りでしょ。
はい。
やっぱり北海道の春は遅いわけですよ。
ああそういうことなのね。
そうなんです。だから1ヶ月ほど後にずらしてるんですね。それだけやっぱり季節が違うんですね、うん、
はい。
だってゴールデンウィークあたりまだ雪あるんでしょ。場所にもよるんだとは思うけれども、
はい、
北海道住みの人にねそういう風に聞きました、
うん、
でもらえるお皿、
はい、
お皿ねこれいいのよ。とっても
ん、
どこ製だと思います。お国は
え
これ日本製じゃありませんからね。
違うんですか。
違うんですよ。
国内製品だとばっかり、
ね、思いますよね、
うん、
わざわざねフランスから取り寄せてるの、フランスのねデュナンっていう会社の製品を使ってたんですね、
は
い、
うん、
で同じ会社なんですけども今では社名が変わって現在はアルクインターナショナルっていう会社になってます、
はい、
でそこから取り寄せてるって言いましたけれども、
うん、
取り寄せてるだけではないんですよ下平さん。あなたが持ってるその皿は
え
毎年ね、
はい、
春のパン祭りオリジナルの皿なの。
ええ
アルクインターナショナルさんと協議して、
はい、
しかもねじゃあこういうデザインでお願いしますじゃなくって、
うん、
いろんなことを考えてね、
はい、
今こういう、 こう食べ物のトレンドだからとか食べ方がこうだからとか、
うん、
もちろんねこういう食生活を紹介したいとかっていろんなことを考えて、
はいはいはい、
そのためにはこういうお皿がいいんじゃないですかっていうのをねいくつも作るんですって、でその候補の中から、
はい、
モニター調査とかもやってね決定するんですってよ、それだけの手間がかかってるんですその皿。
モニターやってみたい
いいですよね、
楽しそう。ただね、
毎年毎年完全にオリジナルかっていうと、はい、そうではなくって、
うん、
前年度のお皿とかねあるいは過去のお皿が好評だった場合には、はい、それをねリピートすることもあるそうです。
へ
ー。例えばね2008年と2009年は、
はい、
白いおしゃれ小鉢っていうのがね2年連続で採用されてます。それからね2002年に登場した白いオーバルディッシュっていうのがありまして、
うん、
これがねこれまでで一番人気があったらしいんですね、
はい、
なので2010年にも白いオーバルディッシュは再登場してます。
へ
え。ねえ。でなんでわざわざフランス製なんだと思います。
え、
だって国内であればいいじゃない、輸送費もかかんないし何かあったらパリンといっちゃうんでしょお皿って。
そうですよ。
だったら国内でね、
うん、
作って輸送距離を短くすればいいものを。
はいはい。
なぜフランス製かと言いますとね、
はい、
パンといえばフランスだろうって発想らしいです。
あちょっとだってかすめたけどそれ
フランス人はパン食べるだろうとフランスパンっていうぐらいだしと、パン食の本場だろうと、だからフランスの皿がいいんじゃないっていう風にして、そういうね強い思いがあって山崎製パンさんはね、はい、フランス製の皿を使ってるらしいんですが、
うん、
なんでね2回目のねキャンペーンの名称ね、
はい、
フランスの香り白いお皿プレゼントですからね。
あ、
思いっきりねフランスなんですねフランスだろうと。
お、
ね、他の国もねパン食べてると思うんだよなイギリスパンとかねロシアパンとかあるか ね、
はいはい、
ねパンといえばフランスですじゃあフランスのねお皿にしたっていろんな皿があるわけですよ、はい、
うん、
なぜ白なんでしょう。なぜわざわざ真っ白いお皿にしてるんでしょう。
フランスの伝統色。
これがですねもうねどんな答えが来ても驚かないですよね。白って清潔感とスマートさがあるよねと。
へえ。
まあ確かにそうだけれども、まあ言葉にしちゃうとね、なんか、
はい、
そうって思いますけど、白だとねどんな料理も乗せられるでしょう基本的に。
そうですね。
で他を邪魔しないというか。
はい。
ね、なので清潔感もあるし。
うん。
見た目も美しいですね白だとね。
そうですね。
なので白を採用しますよとでね、もしお聞きのリスナーさんの中に、
はい、
第1回81年のキャンペーンの時のお皿を持っていたら、
はい、
大切にしてください。
お、
やっぱねこん なにね続くキャンペーンとも思っていなかったし、
うん、
そんないいもんとも思っていなかったらしくって、
うん、
これね山崎社内にもね、
はい、
1枚しか現存してないんです。
え、
まあ、一応資料として持っておくぐらいの感じで、
はあ、
保存はしておいたけれども、
はい、
1枚しか保存していなかったので、社内にはそれしかないと。だからもしね、
はい、
皿さんの中に第1回目の皿持ってますよって方がいらっしゃいましたらば、うんうんうん、それはね大切にしてください。貴重品です、はい、
うん、
ね。でね、このお皿ですけれども、
はい、
何でできてると思います？
え、陶器じゃないの
と思いますよね、
うん、
これねガラス製なんですね。
え、
しかもね強化ガラス製なの。
ええ
ー。パン祭りのお皿ね非常に強いんですよ。
うん。
だからちょっと落っことしたぐらいでは割れないし欠けないし、
はい、
もちろん電子レンジにもかけられるしね、
うん、
でね強化ガラス、特にね物理強化ガラスって言うんですって山崎さんのお皿。
へえ。
で強化ガラスね、物理強化ガラスっていうのと化学、はい、化学強化ガラスっていうのがあって、
うん、
物理強化ガラスはですねすごいんですよ作り方。700度からね一気に20度まで冷やすんですって。
ええ。
風冷強化っていう方法でこれで強度を増してるんだそうですね。
割れちゃいそう
ね。でもねこれでギュッと冷やすことによって、うん、強度が増すんですってよ。
へ
え。お皿についてもっともっと詳しくなっちゃいましょうか。
は、はい。
お皿の大きさ、
うん、
だいたいどれくらいだと思います？だいたい丸いのが多いですよね。まあ、あの、
ね、
オーバル楕円形のやつもあるけども、
うん、
だいたい丸っこいの多いです。
15センチから20センチくらいじゃないですか。
ああ、いいですね。さすが持ち主。だいたいね、平均19センチくらいの直径のお皿が多いです。
おー。
でね、一番大きいのはね、これは1989年。
は
い、
うん。
これはまん丸ではなくて八角形のお皿なんですけども、
はい、
八角形のね、まあ直径と言っていいんだろうか。ね、差し渡しが 25.5 センチメートルありました。うん、
結構大きい。
ね、これね、お皿のサイズこうやって変えたり形変えたりしてるのはね、
うん、
途中でも言いましたけども、お皿通じてね食事スタイルの提案も行ってるんですって、
はい、へ
ー。でこういうお皿にこういう風なものを乗っけるととっても美味しく見えますよとか、う
ん、はいはい、
ね、とっても美味しく食べられますよとかね、
うん、
なのでですね、例えばね、その89年の時ですね、直径 25.5 センチの八角形のお皿、はい、うん、これはね大きいお皿をプレゼントすることで、
はい、
パンとね他のいろんな料理を一つのお皿に乗せる今でいうワンプレート、
はい、
これをね提案してたんですね。
うん、
確かにね今ワンプレートって、ね、カフェなんかでも見るじゃないですか。
はい、
それをですね山崎さんは89年にもう提案なさってるわけですよ。
お
お。だからねいわゆる皿だけではなくって、
うん、
サラダボウルとかね、
はいはい、
あとスープ皿とかも、
うん、
早いうちからねこうプレゼントしてるんですね。
はい、
スープもちろん今ではねスープとかサラダって当たり前にボウルによそったりねスープ皿によそったりしますけど、はい、
うんうん、
まあそれでもね80年代とかってまだまだね、
うん、
まあ、そういった馴染みがない、まあ、知らなくはないけど、
は
い、やっぱり日本人は味噌汁だっていうそういう感じがあったり
しましたので、ね、うん、そう、スープもね味噌汁碗に入れてね、
そうそうそうそうそうでもスープ皿っていうのがあってと、
はい、
こういうのによそうとねより美しく美味しく見えるんですよなんていうのをね、うん、やっぱり食生活として食文化として紹介してくれてたんですね、
はい、うんうん、
だから今の我々の食文化の一端を担ってくれてると言ってもいいんではなかろうかなと思います、うん、さてじゃあこのお皿、
はい、
毎年どれくらい出てると思います数。だって山崎さんの方でもね大体これぐらいでしょって言って発注かけるわけですよ、
うん、
歩くインターナショナルさんにフランスの方にボンジュールって言いながら、じゃあ何枚くらいをボンジュール、
何枚、30万枚、
30万枚、今頑張ったでしょ、
頑張った、
まるっきり違うんですよ、毎年ね1400万枚くらい発注するの
あ、やっぱり
みんなどんだけ白い皿欲しいのよと
だって一人一枚じゃない人見かけるもん。
でしょ、
うん、
またね、あの、おしゃれ小鉢とか言うとね、集めたくなるんですよね、
はいはいはいはい、
家族分。
うんうん。
ね、なので、
頑張っちゃうもん。
1家庭5枚、6枚をね、
うん、
ゲットしていきますんで。
はい。
で、だいたい毎年1400万枚くらい発注して、様子を見ながらね、
うん、
こう増やしたりね、するらしいんですよ。 でこれが41年続いてるでしょ、
うん、
なのでねこれまでにね約5億枚配布してるんですって。
すごい。
で歴代1位の皿っていうのがありましてね、
はい、
2012年の白いモーニングボール、
はい、
これがですね、
うん、
2269万枚も出ています。
すごい。
皆さん春のパン祭り好きすぎ。というわけで下平さん、
はい、
まあね、知ってたからといって皿がもらえるわけではなく、ね、うん、より一層この ね、あの熱を込めてパンを買っていただいて、
うん、はい、
買う買う、日本の奇祭山崎春のパン祭りに参加していただいて。
そうだった。
でもね、山崎製パンさんね、
はい、
あの番組中ね、本編でも言ってましたけども、
うん、
あの食生活をね提案するとかっていうこともやってらっしゃいましてね、
はい、
例えばね、2011年のことなんですが、
はい、
2011年はね暑い夏だったんですよ、
うん、
でその前の年2010年も非常に暑い夏で、
はい、
でねこれはねほかほかのパンはあまり美味しく食べられないなと思ったようなんですね、
はい、
ま、パンって言えばねもう焼きたて当然美味しいんですけども、
うん、
ま、それでもねこう暑い中に焼きたてのを出されてもうむって思っちゃうじゃないですか。
うん、そうね。
なのでね、この年あたりから冷やして美味しいパンっていうのを売り出し始めてるんですね。
へぇ。
だから何でもかんでもあったかくではなくって、
うん、
これはこう冷やして美味しいとか、まあ、はい、温めないで美味しいよっていう風に舵を切ったりね。
うん、
あ、またね、この年はね、1世帯あたりのパン支出金額、パンのためにお金を使うっていう金額が、米に対する支出金額を上回った年でして。でこれをもってね、うん、米食が増えたなっていう風に、
うん、
まあ確かにね米の支出金額が増えてるので米食増えたんでしょうけども、
うん、
多分ね裏にね高齢化の影響あるんですね。
ほう、
イメージとしてはね、
はい、
パンって若い人が食べて、
うん、
でお年寄りはやっぱり日本人は米だよねって言って、僕も米大好きですけども、
はい、
米だねって言って食べてるっていうイメージがあると思うんですけども、
うん、
どうやらね実際のところ逆みたいですよ。
え？
なので、ね、お年寄りの方が、あるいはある程度の年齢いってる方の方が、
うん、
パン食べてるんですって。
へー。
で米ってやっぱりね噛むの結構大変だったりするんですね。
はい、
よく噛まないといけないし、パンってふっくらしてるので、
うん、
でまたちぎったりもできるので、まあね、もちろんパンだって、あ、米だってね、箸ですくう量を加減すればいいんですけども、まあ、うん、食べやすいっていう点があるのと、非常に柔らかいっていう点でね。
は
い、
うん、
それとね、ある程度の年齢以上って、学校の給食がね、パンだったんですよね。
おお。
なので、小さい頃からパン食べ慣れてるから、
はい。
大人になって、あるいは高齢になっても、やっぱパンがいいねっていう風にして、パンをね、食べる方多いんですね。ところが若い方っていうのはね、給食もね、
はい、
今米だったりするんでしょ。
しますね、
う
ん、
だからね米の方が馴染みがあるよって言って、若い方の方がね米食べる人多いんですって、
うん、
なんていうところからもね、いろいろね、
はい、
パン食べてもらうために山崎製パンさんで工夫をなさってて、
う
ん、
はい、
で山崎製パンさんっていうとね、
うん、
もう一個忘れちゃいけないことがありましてね、
はい、
災害に強いんですよ。
ほう。
ここ何年か大雪が降っちゃって、
はい。
で、高速道路で立ち往生なんていうニュースを見るじゃないですか。
はいはい。
その時にね、山崎製パンのトラック、うん、ドライバーさんが、神対応なんて言って、
はい。
まあ、持ってくはずのパンをその場で配ってくれたなんていうのを見ますよね。うんうんうん、
はい。
あれがなぜできるのかと。
あ、はい。
いうようなお話、それから、いろんな災害、大きなね、地震とか、それこそね、3.11、東日本大震災とか、うん、あの時なんかもね、はい、山崎製パンさん、もちろん山崎製パンさんだけではないですよ。
うん、
ですが、山崎製パンさんは、素早くしかも大量にね、パンを供給してくれたりね。
はい、
あのコンビニの棚が空っぽになってんのに、
うん、
山崎製パンのパンだけあるよみたいだね。
おお、
それは一体なぜなのかなんてお話を有料版の方ではしてみたいなと思っております。
はい、
じゃあですね、あなたとパンの思い出
はい、
あの白いお皿との思い出、
思い出
だから、あ、それこそですね、そういう、はい、雪で立ち往生しちゃった時にパンもらったよなんていうね、
うんうん、
そんな方がいらっしゃいましたらば、ぜひともそんな雑貨店にメールをお寄せください。
はい、
じゃあメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録しておきください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
パンといえばですね、下平さん、もう一つ。
はい。
ホットサンドですよ。
おー。
ホットサンド。ホットサンドを考えついた人は天才。ホットサンド、メーカーっていうとなんか電気でやるやつなの？クッカーっていうとガスでやるやつなの？
は
い、
ああ。
まあ、それの区別がよくわかんないけれども。
はいはい、
うち、キャンプなんかにも行くので、はい、ガスでやるやつを持ってるんですけども、うんうん、まあ、これも人からもらったんですけどね。もう使わないっていう人にもらったんですけども。
はい。
ここにね、食パンを置きましてね。
うん。
もうね、何挟んでもいいね。サラダでもいいもん。
ね、
本当に。
そうですよね。
もうね、うん、チーズ置いて、
はい。
もうレタスちぎって置くだけでも美味しいの、
うんうんうん。
それからね、美味しかったのがね、コンビニで買ったポテトサラダ。
はい。はい、
それ乗っけてギュッてやってね、焼いたらまあ、美味しい、
うん。美味しい。絶対美味しい。
いろんなの挟めるんですよ。それも募集しよう。ホットサンドのレシピ募集。
レシピ次のキャンプに向けて？
そう。次のキャンプに向けて。もうね、それぐらいはね、いい思いしてもいいと思うんだ。だってね、まあ、今週も予告編つけようと思いますけれども、
はい。
そろそろ配信になるかな？ですね、そんな雑貨店特別版。
はい。
audiobook.jp で330円で1本買い切りで、
うん。
発売している特別版ってやつがありまして、
はい。
最新作はですね、和田がキャンプに行ってきたと。
お。
ソロキャンプ。
おー。
ですね、ソロキャンはですね、ちゃんと準備をしていかないとですね、はい、命の危険がありますよ。
うん。
ね。なんていうの、
うん、うん、アニメでも言ってたよ。
言ってましたか。本当よ。
うん。
あのね、夜って意外と外冷える。
はい。
夏とかね、もう暖かくなってからはいいですよ。
うん。
でもね、春先ぐらいだとね、油断しちゃいけない。本当にね、命の危険があるから。うん、
はい。
ね、それが、最新作として、そろそろ、今ね、中の人が一生懸命ね、
はい、
音声を整えたりね、音声整えるっていうのかしら。番組自体を作ってるのはね、僕が編集したりはやってるんですけども、
はい、
これをお渡しして、で、配信できる形にね、するっていうのを、中の方が一生懸命やってくださってますので、なんとかそちらもですね、オーディオブックさんの方で見つけていただいて、
はい。
audiobook.jp さんの、検索窓、ページの検索窓に、はい、そんない雑貨店特別版って入れると、これまでのがずらずらっと出てきますんで。
はい。
これね、過去9作品あるのかな？ね、うん、いろんな方のインタビューもありますから、うん、ぜひともお買い求めいただいてお楽しみいただければと思います。はい、それでは、そんない雑貨店無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
などという収録が終わった後ですね、私はある場所に出かけてまいりまして、これがですね、どこかと言いますと、東京都国立市にあります芸術資源館というところなんですね。こちらについて詳しくはですね、2020年12月になりますか、第244回芸術資源館という回でお話をしているんですが、以前からですね、親交のあります日本画家の近藤幸雄さん、この方がですね、東京都国立市に芸術資源館という美術館というわけではなく、ある芸術家さんの、元アトリエになっているところで、そこでね、子供たちも大人たちもみんな集まって絵を描きたいとか芸術に触れたいっていう人がそこに集っていろんなことできるよっていう、そういう場を作っている最中だったんですね。で、それがですね、だいぶ完成に近づいてまいりまして、じゃあもう一回行ってみようかというわけでお話を聞きに行ったわけなんですね。するってとですね、まあそんないいプロジェクトのメンバーはやっぱりフットワークがいい。他のメンバーもですね、集まってまいりまして、そのメンバーとのお話というのも含めてこの後ですね、音声をつけたいと思っておりますので、ぜひともそちらの方もお楽しみください。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私はまたしても東京都国立市にあります芸術資源館にお邪魔いたしまして、館長のそして日本画家の近藤幸雄さんにお話を伺っております。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございまして、
はい、
だいぶ出来上がってきましたね、芸術資源館。
気持ちは
以前伺った時にはもうまだまだ建造途中という、はい、でしたけども、
はい、
ずいぶん綺麗になったじゃないですか。
そうですか、ありがとうございます。
まだこれからまだまだ手入れていくんですか。
はい、あと残っているのは大きく、はい、誰でもトイレ、障害者の方や赤ちゃん連れの方が使いやすいトイレを、はいはい、国立の施工業者の方が協力してくださって、はい、無料で寄付という形で今これから工事に入ります。それが4月の中旬に、はい、完成します。で、あとは庭に、庭が広いんですけども、敷地の半分が庭なんですね、はい、この建物は、うん、でそこに L 字の23メーターの展示壁、新しいヨーロッパでは時々あるんですけど、公園とかに、作品を展示できる壁があるんですけど、
展示する壁で展示壁、
はいはい、それをまあ、オープンギャラリーという形で、オープンガーデンというか庭の中の壁を貸し画廊的に、もし興味のある方がいたらそこに作品を展示したり、屋根もちょっとつくんですけど、まあ、あんまり強い、今日のような強い雨風があると濡れてしまうんで大丈夫だよって人はそこを借りれるようになって、あと彫刻もこのテラスと庭の部分に展示できるように。
あ、それは誰でもお願いする、
はい、はい、誰でもというか応募してもらっ て、はい、私たちの方でそれを審査して、
あ、まあ、審査も受けられるんですか。
審査というかそんな難しい審査じゃないです
よ。これだったらいいねと、
はい、であとそのお互いにその雨の時は自分でしまってくださいとか、そういうこうことができる、臨機応変に展示使ってもらえる方に、多少お金は必要なんですけど、まあ、できるだけ安い価格でこの東京都内では珍しい、はい、国立市では初めての、オープン貸し画廊というかギャラリーをやります。
じゃあそれこそ本当にみんなのための美術館というか展示スペースというか、
は
い、
そうです。
目指してたところにまた一歩近づくわけですね、
はい、
いや、じゃあ芸術資源館オープンするのが4月を目指してらっしゃいましたけれども、はい、
まあ、目標4月オープンなんですけど、はい、展示壁は多分5月に入ってしまうので、はい、5月にまた DIY 皆さんに声をかけて来てもらって、ペンキ塗って壁を作っていくという、
なるほど、
作業をして完成させたいと思っています。
じゃあこれから陽気も良くなっていきますし、
はい、
以前ね、番組でご紹介した時にね、行ってみたいわなんていう声をいっぱい聞いたんですよ、
はい、
だったらまあ5月まだそういった、
はい、
作業に参加する
土日を中心に、皆さんに来てもらって、みんなで、はい、ペンキ塗りをしようという。
あ、
はい、
腕に覚えがある方も、腕に覚えがない方も、
全然、はい、大丈夫です。
もうなんかやってるだけで楽しいですけどね、はい、物作るってね、
はい、
そういったギャラリーもだんだんできていくと、
はい、
ギャラリーって言えばですね、近藤さんご自身の日本画展、
はい、
これも4月に入るとやるんですね。これは
4月の4日から12日、はい、ちょっと期間は迫っていて短いんですけども、はい、4日間かな、私の個展をやります。
どちらで？
画廊学&ギャラリーコロンと、はい、同じ建物の1階と2階なんですけども、はい、国立駅から徒歩3分くらいのところにあります。ぜひ来ていただけるとありがたいです。
ぜひいらしていただいて近藤さんの絵を見ていただいて、その足でまた、はい、こちらに芸術玄関に来ていただいても。
そうですね、午前11時から夕方6時まで、はい、この画廊で展覧会をしてるんですけど、はい、終わった後その頃に終わり頃に来てくれた方は、はい、その後ナイトツアーじゃないですけどこちらに私がご案内して、夜展示を見てもらって建物も、資料も見ていただけるように。
まさしくナイトミュージアム。
はい、それは可能な限り毎日やろうと思ってますので、展覧会期間中は、もし芸術資源館も見たい人は夕方来られると私の個展の後、こちらへみんなで歩いてやってきて、
じゃあ個展に行ったら作品が見られて、その作品を、はい、書いた方のお話が直接また聞けるという、
はい、ここはもう時間制限ないので、のんびりと皆さんで心ゆくまで絵を楽しんでいただいて、私とお話をしたりできる機会をこの展覧会の期間中に設けようと思ってます。
なんて内容リッチな画展。じゃあもう一回言ってみましょう、2021年今年の4月4日日曜日から12日月曜日、はい、国立駅のこれ南東方向、駅から3分ぐらいですか。
そうですね、ここは朝日通り商店街という通りなんですけど、はい、そこの2本目を、はい、左に曲がったすぐにあります
ギャラリー学&コロン、
はい、
こちらで、じゃあそちらにもぜひ足を運んでいただいて、その足で芸術資源館にいらしていただいてと、はい、じゃあ皆さんお待ちしています。じゃあ近藤さんありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、はい、などという感じでですねお送りしてるわけなんですけども、今日はですね、そんないいプロジェクトの面々が一堂に会しておりまして、全員ではないですけども、あゆみさんお帰りなさい。
あ、はい、ちょっと雑用をお伺いしまして、
藤田さんもいらっしゃってて、
自分家のね、はい、実家も築50何年ぐらいなんで、はい、ここも70年近いんですけど、ちょっとね懐かしい感じとともにやっぱり耐震、ね、の対策が大変だっていうのを聞いて、うんうんって思いながら、なんか見させていただきました。
そうですね、すごく懐かしい、この鍵とかね、
そうそうそう、
ガラスの薄さとかね、
ガラスはねでも今風にみんななっちゃってる感じはあるんですけど、でも食器棚のこの波のガラスとかはすごい、なんていうんですか、
懐かしい感じ、
懐かしい感じで、子供が遊べるっていうのを前回のね、インタビューの時にお話ししてて、はい、やっぱりこう地域とうまくつながって生きるといいのになって思ってます、
はい、今日もね後ろでちっちゃくお子さんの声聞こえるかもしれませんけども、
桜じゃないですよ
ですね、そうお子さんも遊びに来てるんですよそして香里さんも理科の時間から香里さんもいらっしゃってて、香里さんもう向こうでお茶飲んでますけどもすっかりねこうリラックスできる空間になっちゃってまして、おせんべいはいただいてるわ、チョコはいただいてるわ、
自分が食べるおやつを自分で持ってきましたよ、
ね、これ私のって言って開けてましたもんね、さっきね
持ってきたものは食べたいものだから早速開けてバリバリ、ほとんど私しか食べてない
アポロチョコも食べてたしね、
アポロチョコはもうでもね普通のアポロの方が美味しいですね、ちょっとなんか特殊なアポロチョコを買ってきたんですけどやっぱ一番スタンダードのが一番美味しいかなと思うので、ちょっと次はこれ買わないかな、大人のチョイスアポロマイスタイル、ちょっと大きめ手につきにくい、
さすが香里さん芸術資源家に一切関係ない話をこの辺がですね理科の時間のお二人のコンビネーションですよね、吉安さんはしっかりとあ今ご自宅の
ご自宅ですか、ここで撮った、
ここで撮った鍵、
ね、
懐かしい感じの、
うん、この鍵ね昔あったよね、
昭和に来た人じゃないとわからない、
いやいや私昭和じゃない、
なんていうのこうネジを
ねじ込んでいく、
ねじってやってはめる、
しかも全部出るとカコッとその折れ曲がる、
ね、そうそう、ね、私違うって今言ったじゃないですか、詳しいじゃないですか、
いや昭和に出来上がった家を知っている、
あなるほどなるほど、
ちょっと懐かしくて写真を撮ってしまいまして、そんな感じでもちろんね美術品も、最終的ではないと思いますけど、いくつか並んでるのと含めてこの建物っていうのが ちょっといいなと思いながら
見てます。建物自体もね、うん、あの前回近藤さんにインタビューした時にお話ししましたけれども、ライト、あのライトももう設置されていて、すごくねいい色合いだしね、絵に合わせてライト この光の形を変えられるんですね。そんなのもねもう設置されて着々と完成に近づいてますから、
投稿したパターンが四角かったり丸かったりっていう形が変えるんですね。
そうこのようにですね、吉安さんがいらっしゃるとしっかりとですね説明のフォローをしていただけるっていうその一方でやはり香里さんはアポロチョコに夢中と、ね、
もうでもアポロチョコなくなっちゃったんで帰りに吉安さんに買ってもらおうかな。
これがね理科の時間 B のコンビネーションですよね、は
い、あの次の紹介に行ってください。
いいんですかね、この方はですねぜひとも紹介しないでくれっていう顔でこっちを睨みつけているんですけども、ラチさん、
はい、
いらっしゃいませ。
あ、初めましてでございます。
本当にようこそいらっしゃいませ、
はいはい、いえいえ
よくたどり着きました。
本当ですよ、今日皆さんですね2時に集合ねなんて言って、私ちょっと遅れますねなんていう連絡を最後にピタリと連絡がやみまして、どうしたんだろうどうしたんだろうってみんなで心配していたらですね、回りくどい方法で、ね、携帯落としましたっていうのがうちのリーダーの竹内さんから届きまして、
はい
ね、竹内さん今日はいらっしゃってないんですけども、竹内さんがなんかラチさん携帯落としたみたいだよっていう連絡が来て、どうしたんだろうと思ったらタクシーの中で携帯を落とすっていうね、でさんざっぱら探し回って、でもねラチさん素晴らしいんですよ、この街中で芸術資源館どこですか芸術資源館どこですかっていうのをいろんな人に聞いていただいて、
聞きました、
ね、わざとですよ皆さんさすがね美術の時間をやってらっしゃる、美術をみんなに広げたいと、だから国立の街の中で芸術資源館芸術資源館って言いながら練り歩いてくれて、
結局分からずあの駅まで行って Wi-Fi のところにたどり着いて、ね、でそこでようやく和田さんに連絡が取れるという、ね、しかも竹内さん経由で、
そうなんですよ、あのサブ機を持ってたんですよね。
そうです、
あの電波というかあの電話回線にはつながらないけども、はい、Wi-Fi だったら使えるよっていうサブのスマホを持っていて、それでなんとか連絡をして、
はい、
で吉安さんが車で迎えに行くという、
はい、ありがとうございました。
なんという贅沢な、吉安さん大変だったんですよ、1回ね駐車場まで車駐車場まで走っていてね、走って帰ってきたんですよ、ハーハーいながら何事かと思ったら鍵忘れましたって
、そういうこともあるんですよ。
吉安さんを走らせる女はあなただけですよ、きっと。
ごめんなさい、
汗だく、
はい、すいませんでした。
肩が濡れてたのあれ汗
でもあの、はい、やっぱりプロのデザイナーであるラチさんから見てもこういったものって面白いですか？
はい、いやーすごい楽しかったですね。あの奥様の薄井さんの作品っていうのは自由美術をされているということだったので、まあ、あの静物がその机の上に何かモチーフを置いて、この果物とか花瓶とかっていうのを描いて、それを油絵で描くっていうことなんですけど、その薄井さんの目線から見るとそれがすごく抽象的な表現になっていく、独自の展開をされていくっていう作品が並んでおりまして、で画面の中にはその赤だったら赤でその静物画を統一させて描くとか、緑だったら緑で統一を描くっていうような形で世界観を作りながら静物画のモチーフを描いている、その世界の中に、ものがそこに存在しているっていうことを描かれている作品がすごく魅力的だなと。
の奥様の薄井美也子さんというのはね、この美術館、もう一方中本達也さんとご夫妻 で、
はい、
でそのご夫妻のまあ記念館でもあるわけなんですけども、やっぱりそういうラチさんから見るとそういうものが見えてくる、僕素人なので多分ラチさんは違う目で見てるんだろうなと思ってさっき一緒に見てもらったんですよね。
いやもうすごく魅力的でした。でね、旦那さんの中本さんの作品もですね、はい、あのまた奥様と全然あの違ってすごく力強く、うんうんうん、あの人物像を描かれている方の作品たちでした。で、あのまあこれ版画なんじゃないかっていうぐらい、なんかもう深みがあるというか、一本の線に深みがあるとか、あの色彩の中でもこう迫力があるっていうような作品がどんどん展開されているので、ね、すごく楽しみながら私も鑑賞することができました。
それ本当に間近で、
はい、
そして今後はなんかもうかなり自由に展示されて自由に見ることもできるそうですから。
そうですね、
今ね、
はい、
あの床に置かれるとかおっしゃってましたね。
実は最近いいんですか、辻人生って別の呼び方の、パリに住んでいる小説家の方が、作家の方がパリのこういろんな名所を紹介してくれる中にミレーの記念館があって、
その画像と臼井先生のアトリエの画像がすごくよく似てたんですよ。あの北にあの明かり取りの窓があって、でやっぱり絵をこう立てかけてあって、こう作家がそこで描いて、あの生きていたんだっていうことが伝わるような、で私たちも そっかこういうふうに目指したいと思って、これから先生たちの作品の他にこうその道具だとか、で絵もこうその当時あったように立てかけた状態にして、何点かこう自分でこう来館された方があの興味のあるものをめくって見れるような、で紙の資料も自分で出して、あのどういったものがあったのかを自分で探していくようなことができる。ただこうかかってあるもの、飾ってあるものを見てくださいというのではなくて、あの来た人が自分の感性で、あの探検していくような、そういう記念館にこれから目指すので、あの開館の時にはもう少しあの自分たちで好みのものを引き出して見れるような、そういう展示の仕方を考えています。
なかなか日本にはそういうタイプの美術館とか資料館ってないと思うので、
はい、
ここをきっかけにまたどんどんどんどんそういうのが発展していくといいですね。
はい、
あのなんか現代アートの奈良義友さんとかは小屋を作って自分のアトリエを再現するかのようにそれを展示するっていうような作品もされているので、なんかそう今お伺いしたらそういうイメージなのかなって、
はい、あの美術館ではなく、まあ、美術館的要素は持つんですけど、うん、芸術資源館というのは日本に今ここが初めてなんですよ。でその来た人が資源としてそれを活用できるような、う
ん、あ
のただあのその 見せられるというよりは自分で探す、自分でその資源をあの有効利用する、それができるその施設にを目指していきたいと思っているので、ぜひあのそのもちろんプロの方も、で全くプロでなくても目指す方も趣味の方もいろんな人が、初めてこの美術に触る人もその隔たりなくこの芸術資源を使ってほしい、それが多分中本先生、臼井先生の思いでもあったと思うので、私たちはそのただあの美術館のように表面にこうあるものをあの目だけで拾うんではなくて、自分の手を使って、あの耳を使って体を使ってそれを探してもらう、そしてそれを自分たちの創作にこうあの資源として活用してもらえるような、もちろんその美術に関係ない人もいいんです。あの引きこもりの子供がここへ来てあののんびり時間を過ごす、そこにたまたま絵がかかっていたり、あの子育てであの一生懸命なお母さんたちがやってきてちょっとこう息抜きをして、子供が小さい赤ちゃんが壁を見上げるとでっかい絵がある、大人になった あそこは何だったんだろうと思うような、それだけで私たちはあのいいんです。あのその専門性の高い人たちだけの世界ではない、あのいろんな人がここへ来て、障害者の人も今車椅子対応も準備してますので、あのいろんな方が来て利用してもらえる、美術と出会う場にしてほしいなと思います。
じゃあ見るっていうよりも感じる、体験する場所として皆さんが来てくれるといいですね。
はいはい、
じゃあ改めまして近藤さんも、そして皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
Thank you。
取材の皆さんに一回自分が何者だったか忘れていただくために、あーいっぱい入ったな今。あースープの袋を食っちゃいました。
お隣ではですね、ご夫婦が新たにいらっしゃったようなんですが、キャンプの設営をめぐって喧嘩が始まってしまいまして、
もうね看板がね朽ち果てちゃってて、ね、よいしょ、命がけですよ結構。嫌ですよ僕、行き倒れになってるところ発見されて、クマとかに出会っちゃった日には僕どうしたらいいか分かりませんからね。テントが凍っています。店長、なんとか朝まで生き残りたいと思います。